皆さんもよくこんなことをお考えになることがあると思います。どう生きることが自分にとって正しいんだろう。どのように歩んだら神様が喜んでくださるんだろう。今日のこの聖書の御言葉は、そのようなことを我々に教えてくださる、そんなふうな箇所であります。第一コリントの7章の17節から24節までを、今日は皆さんとご一緒に学んでまいりたいと思います。新約聖書の298ページになります。第一コリント7章17節から24節まで、新約聖書の298ページ、お読みします。ただ、おのおのが主からいただいた分に応じ、また神がおのおのをお召しになった時のままの状態で歩むべきです。私はすべての教会でこのように指導しています。召された時、割礼を受けていたのなら、その後をなくしてはいけません。また、召された時、割礼を受けていなかったなら、割礼を受けてはいけません。割礼は取るに足らぬこと、無割礼も取るに足らぬことです。重要なのは神の命令を守ることです。おのおの自分が召された時の状態にとどまっていなさい。奴隷の状態で召されたのなら、それを気にしてはいけません。しかし、もし自由の身になれるのなら、むしろ自由になりなさい。奴隷も主にあって召されたものは主に属する自由人であり、同じように自由人も召されたものはキリストに属する奴隷だからです。あなた方は代価を持って買われたのです。人間の奴隷となってはいけません。兄弟たち、おのおの召された時のままの状態で神の御前にいなさい。この箇所を見てみますと、同じような教えが、同じような勧めが3度なされていることに気づきます。17節にあります通りに、神様が、おのおのお召しになった時のままの状態で歩むべきだ。20節でも、おのおの自分が召された時の状態にとどまっていなさい。24節でも、兄弟たち、おのおの召された時のままの状態で神の御前にいなさい。簡単に言いますと、あなたは救われた時の状態、クリスチャンになった時の状態にとどまっていなさいということであります。つまり、むやみに環境を変えてはいけないというわけであります。一体これはどういうことなんでしょう。実は多くのクリスチャンたちが今日私たちがこれから学ぼうとしているそのことを忘れてしまって、ある時に神様の御心を損なってしまったり、またある時には信仰生活が身を伴わない形だけのものになってしまっていたりすることがあるわけです。今日はこの箇所を通して聖書が私たちに教えてくれている今すぐに私たちがなすべきこと、それについて皆さんとご一緒に学んでいきたいと思います。まず初めにパウロが教えるのは、今の自分の環境を感謝しなさい、感謝し続けなさいということをパウロは教えております。今の我々の周りにある様々なものを喜びを持って受け入れなさいということであります。今日の箇所のどこにそんなことが教えられているのか、17節ご覧くださいますと、ただおのおのが主からいただいた分に応じ、そして神がおのおのをお召しになった時のままの状態であるべきですというふうにあります。ここは言語を見てみますと、おのおのに主が分け与えてくださった。おのおのを神が召し出してくださった。そのように歩みなさい。そんな風に書かれてあります。ここで、はっきりと教えているのは、パウロが伝えたかったことっていうのは、まず第一番目に、神様が我々に様々なものを分け与えてくださったってことです。そしてもう一つは、神様が私たちを召し出してくださった。この世という、その状況から、罪の奴隷というその状況から、私たちを招き入れてくださった、召し出してくださったということが教えられているんです。おのおのというふうな言葉が2回使われていますけれども、この個人個人というその言葉が非常に言語を見ても強調されているんです。そのように歩みなさいというふうな表現からも分かります通りに、救われた者たちが、その、それぞれ環境が違いますよね。 救われた時の状況、さまざまな持っているもの、どんなふうにして教会に来たのかというそのきっかけであったり、そのすべての環境が違うけれども、その一つ一つをお一人お一人に応じて神様は分け与えてくださったんだ。そういうような状況をお作りになってくださったんだって。そしてその状況を自分で変えようとはせずに、できるだけそのままの状態でいなさいということをパウロは教えているんです。先週にも学んだことですけども、神様はお一人お一人に対して恵みというものを与えてくださっています。先週では第一コリントの7章の7節で賜物というような言葉がありましたよね。その賜物という言葉というのは無償の贈り物であるとか授かり物ということを意味する言葉であります。神様ってそういうふうな私たちに対して何の労もなかったのに、報酬を受けるべきような働きもなかったにもかかわらず、そのような恵みを分け与えてくださったんです。恵みって言いますと、私たちは自分が感じて自分が見て喜ばしいものばかりを、喜ばしいものだけを考えてしまいがちですけども、パウロはそうは言いませんでしたよね。皆さんが救われた時に置かれていた状況や、今現在皆さんに与えられている環境、そういったものはすべて神様がお考えになり、そして神様が与えてくださったものだというふうに教えるんです。ですから、私たちはその状態を無理に変えようとしてはいけないんです。ここでこのように教えられている、その当時のクリスチャンたちの中で、信仰を持ったからといって、すぐに自分の環境を変えてしまおうというふうな人たちがいたんです、この当時。救われたからといって、自分の思い描く最高の環境に自分を置こうとして、すぐに離婚しようとしたりする。それ前回私たち学びましたよね。自分の配偶者は、自分の夫は、自分の妻は、イエス様を信じていない。一緒の考えを持っていない。同じ価値観で生活することができない。だから、もうこんな人との関係は断ってしまおう。性的な関係を持つというのも何か見にくいような気がする。もっと神様を愛して神様を慈える人たちというのは、そういうふうな俗的なものにも囚われはしない。結婚なんてもうやめてしまおう。離婚してしまおうなんて。そんなふうな人たちがいたわけです。禁欲主義の様々な欲を、すべての欲を否定しようとするような考え方の、それにも惑わされてしまって、一切のそういった性的な干渉を、どんな関係にあっても立ってしまおうとするような人。そんなふうな人たちが、この2000年前のコリント教会でいましたよね。けれども、そういったこと、つまり自分の思い描く最高の状態に自分を置こうとすることっていうのは、当時のコリント教会だけじゃなく、どこにでも起こってしまうような、そんな風な危険っていうのがあるんです。だからパウロも、この17節の後半で、私も、すべての教会でこのように指導をしていますと、いう風に書かれていますのは、そういう風な危険が、そういう風な誘惑が、すべてのクリスチャンにあるからです。今でもそのような考えというのは我々クリスチャンの中にあるんじゃないでしょうか。例えば夫婦のどちらか一方が信仰を持ったとき、もちろんしばらくは熱心に伝道するんですけれども、すぐに相手が救われないと意気消沈してしまって、離婚っていうそんな風な選択が頭の中にチラチラ出てくる。離婚されてもいいわ、離婚してもいいわなんて。もちろん実際にそんなことまで考えたり、そんなことを行動に移したりすることはなかったとしても、家庭生活の中で相手の意見を無視したり、配偶者のことやまた家庭をないがしろにしたり、考え方や価値観の違うその家族を、その意見を聞こうとしなかったり、そんなことって時々私の周りで見たり聞いたりしないでしょうか。また信仰を持って今の自分のその職が聖書的に見て大した重要な意味のあるそんな仕事に思えない、そういうだからといってすぐに辞めてしまおうとしたり、 今から2000年前のこの当時、クリスチャンたちに対する迫害というのは、間違いなく今の日本以上にありました。多くの一般の人からすると、クリスチャンたちというのは、得体の知れない集まりに移ったはずでいます。ある意味、今の信仰宗教の人たちに対する多くの人たちの考え方がそうに近いんじゃないかと思います。だってそうですよね。死んだ人が生き返ったとか、十字架にかかって多くの人たちの前で見せしめにされたそのイエスが神様であるとか、約束のメシアであるとか、また一般の人たちっていうのは生産式のことも勘違いして人間の血や肉をクリスチャンという人たちでは飲み食いしてるんだなっていう、そんな風な勘違いもあったわけですよね。イスラエル人たちの家系からクリスチャンが出ると、彼らは当然のように家から勘当されたんです。間違いなくこの当時の方が、今の我々よりもクリスチャンたちに対する迫害が強く、偏見も強く、理解もなかったはずなんです。信仰を持った時に周りの環境を変えてしまいたい。そんな風な誘惑っていうのは、今の我々よりもこの当時の方がもっともっと強かったはずなのに、そんな彼らに対してパウロは、救われた状態でいなさいです。そう教えるんです。一体なぜパウロはそのように教えるのか。それが17節の各々が主からいただいた分に応じ、また神が各々をお召しになったというその言葉なんです。別の言葉で言い換えると、それぞれに違う我々の周りの環境はすべて主が、神様が与えてくださったものなんです。その環境にいるあなたを主が選び、そして主が召し出してくださった、救い出してくださった。そのことをパウロは教えるんです。皆さんがどんな環境にいようと、またどんな仕事についていようと、どんな方と結婚関係にあろうと、どんな方が身内にいようと、神様がしたら関係ないって言うんです。神様はそんなことを百も承知の上で、あなたを選び、あなたを救い出してくださったんです。問題は、我々が、私たちが、そのことをどう考えるかということです。何とかしてそれを変えようとして必死になるのか、それとも神様に全てをお任せして、自分はその中で感謝していくことを、感謝し続けていくことを求めるのか。私たちはもう変えることもできない過去や、現在のことを恥じて、急いでその状況から逃げ出そうとすること、急いでその状況を何とか変えようとすることはないんです。パウロもこの同じコリント教会の人たちに話したのは、1章の26節27節でこんな風に教えています。1の26、27、兄弟たち、あなた方の召しのこと、つまり救われた時のことを考えてごらんなさい。この世の知者は多くはなく、権力者も多くはなく、身分の高いものも多くはありません。しかし神は知恵あるものを恥ずかしめるために、この世の愚かなものを選び、強いものを恥ずかしめるために、この世の愚かなものを選ばれたのです。神様はあえて私たちが愚かなものであって弱いものであるからこそ、神様は私のことを選び召し出してくださったなんて、そんなことをパウロは教えるんです。神様は皆さんのその状況も、皆さんの問題も、皆さんの弱さもすべてご存知なんです。そしてその上で皆さんを選び救い出してくださったんです。だからパウロはこの同じ第一コリントの4章で誇ってはならないって言うんです。自分自身の弱さを我々はもう十分に知ったじゃないかって言うんです。自分がどれほど醜く貧しいものであったか。霊的に。そのことを私たちは知って、初めてクリスチャンになるわけなんですよね。ですから、クリスチャンたちっていうのはそういった意味で誇りを、人間的な誇りを私たちはもう、なくしてるはずなの。それなのに、コリント教会の一部の人たちっていうのは、その誇りをなおも持とうとした。そのことをパウロは4章で批判してたんです。私たちの周りの環境っていうのは、神様がお許しになってくださったものです。それ以上に神様がお一人お一人の状況というものをお考えになって、そして与えられたものですよね。家族も健康も 才能も、さまざまな賜物も、仕事も、そして病気も、神様がお与えになったものだ。そうパウロは教えるんです。私たちは本当にそのことを心から感謝しているかどうかです。御言葉はこんなふうに教えますよね。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさいと。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。今お見せしましたのは、第一、テサロニケの5章の16から18です。いや、そんなことをなかなかできないですよ。自分には無理ですよ。そのようにおっしゃる方がいらっしゃるのかもしれません。けれども、確かに簡単ではないかもしれません。けれども、簡単ではないということを言い訳にして私たちは、ひょっとしたら、そんなことをできる、そんなことをしようとは、しなかったということはないでしょうか。一度、ダメだった。一度、喜べない状況があった。しばらく、神様に感謝できなかった。だからもう自分は無理だって言って、今もそれことを続けて実践しようとしておられないっていう、そんなこともあるんじゃないでしょうか。これは神様からの命令であり、そして、このことっていうのは、皆さんを愛し、皆さんのことを誰よりも心配し、皆さんを救うためにご自分の命までも投げ出してくださったその神様の御言葉なんですよね。皆さんにできないことを神様は命令されると思います？皆さんが神様を愛し、皆さんが神様を信頼するがゆえに、やってみようと。そんな風に考えられるのを見て、神様が何の助けも与えようとしない。そんなことがあり得ると思います？絶対にそんなことってないですよね。神様は私たちがどんなに難しいことであろうと、どんなに困難な状況であろうと、私たちがそれをなそうと、するときに、神様はそれを喜んでください。それを助けてくださるんですよ。大事なのは、ひょっとしたら神様よりも、我々の側の気持ちかもしれません。私たちに必要なことは、自分が喜べるような環境が整えられることではなくて、たとえ環境がどのようなものであったとしても、とても満足できるような環境でなかったとしても、その中にあって喜び続けることです。喜び続けようとすることなんです。残念ながら、この当時のコリント教会の人たちの何人かは、自分の周りの環境を無理やりに変えようとしていました。それこそ、躍起になって、離婚しようとしたり、自分を少しでも教会の中に優位に置こうとしたり、ある人を、羨んだり、そんなふうなことが教会の中で行われていたんです。残念ながらそれは神様の御心ではないですよね。神様の願いではありません。神様はあえて皆さんに今の環境をお与えになって、そして神様のご計画というのをなそうとしておられるんです。次に私たちが今すぐになすべきこととして、パウロが教えるのは、私たちの心から神の命令を守るということです。表面的に神様の命令を守っていればいい。神様がおっしゃることをロボットのようにただ実践していればいいっていう、そんなことを聖書は教えていないんです。私たちの心から様々なその神様に対する神様の命令を守り、神様に対して従順であるべきだということを御言葉はっきりと教えております。18節19節ご覧くださいますと、召された時、割礼を受けていたのなら、その後をなくしてはいけません。また、召された時、割礼を受けていなかったのなら、割礼を受けてはいけません。割礼は取るに足らぬこと、無割礼も取るに足らぬことです。重要なのは神の命令を守ることですと。ここでパウロは割礼のことについて話しております。割礼とは、旧約聖書で教えられています通りに、男の子が生まれて、8日のうちに、精液の皮の一部を切り取る、その儀式のことであります。 当時のイスラエル人たちだと言いますと、それを厳格に守り行っていたんです。けれども、なぜそれをパウロは、取るに足らないこと、どうでもよいことなどというふうに言うんでしょう。そもそもなぜ、割礼が与えられたのかということを、私たちは見る必要があると思います。なぜ神様は、イスラエル人たちに、生まれて8日目にそれを受けさせなさい、と命じになったのか。なぜ神様は、無割礼なものは民から断ち切らなければならない、というふうに教えられたのか。実はこの割礼とは、神様がイスラエル人たちに対して彼らを増やし、約束の地を与えるという、その契約の印でありました。創世記の17章を開けてくださいますでしょうか。旧約聖書の21ページになります。創世記の17章の御言葉です。そこをご覧くださいますと、アブラムが、この時はまだアブラムですけれども、99歳になった時、主はアブラムに現れ、こう仰せられた。私は全能の神である。あなたは私の前を歩み、全きものであれ。私はあなたの契約を、私とあなたとの契約を立てる。私はあなたをおびただしく増やそう。このように神様は、アブラハムの子孫が、まだ99歳になって子供が与えられていないそのアブラハムに、あなたには子供が与えられる、あなたのその子供を私は増やそうというふうに約束してくださるんです。そして3節、アブラハムはひれ伏した。神は彼に告げて仰せられた。私はこの私の契約をあなたと結ぶ。あなたは多くの国民の父となる。あなたの名はもうアブラムと呼んではならない。あなたの名はアブラハムとなる。私があなたを多くの国民の父とするからである。私はあなたの子孫をおびただしく増やし、あなたをいくつかの国民とする。あなたから王たちが出てこよう。私は私の契約を私とあなたとの間に、そしてあなたの後のあなたの子孫との間に、世々にわたる永遠の契約として立てる。私があなたの神、あなたの後の子孫の神となるためであると。そしてこの後、私はあなたが滞在している地、すなわちカナンの全土を、あなたとあなたの土地、後のあなたの子孫に永遠の所有として与える。私は彼らの神のため、土地を与えるなんて、そんな風な約束がなされているんです。そして10節に、次のことが私とあなた方と、またあなたの後のあなたの子孫との間で、あなた方が守るべき私の契約である。あなた方の中のすべての男子は割礼を受けなさい。あなた方はあなた方の包皮の肉を切り捨てなさい。それが私とあなたの間の契約の印である。あなた方の中の男子は皆、世々にわたり、生まれて8日目に割礼を受けなければならない。家で生まれたしもべも、外国人から金で買い取られたあなたの子孫ではないものも、あなたの家で生まれたしもべも、あなたが金で買い取ったものも、必ず割礼を受けなければならない。私の契約は永遠の契約として、あなた方の肉の上に記されなければならない。包皮の肉を切り捨てなければならない無割礼の男、そのようなものは、その民から断ち切らなければならない。私の契約を破ったのであると。そんな風に教えられているわけです。けれども、ここで、私たちが覚えなければいけないことっていうのは、ただ単に、男の子が8日目に生まれて、割礼を受ければいい。じゃあもう神様は喜んでくださってるんだ。じゃあ神様は我々に対して誓ってくださったその契約を、約束を成し遂げてくださるんだなんて、いう風に思ってしまってはいけないんですよね。実はけど、そんな風に、この当時のユダヤ人たちは思ってしまってたんです。神様が、そのイスラエル人たちに最も伝えたかったことっていうのは、ただ単に、自分たちが、あの、信仰の父と言われた、アブラハムの子孫であるということを覚えさせるためではなく、アブラハムの全く信仰を彼らが覚えて、それに、習うことだったんですよね。それに対して自分も心から従順に従うっていう、従順に神様に服従するっていう、そのことを教えるために、神様はその割礼ということを教えられたんです。ですから神様が本当に願っておられたのは、肉体的に割礼を受けるとかということではなくて、心の中でね、 そういった割礼を受けることだったんです。ですから、ローマ書の2章の箇所でも、ただ単に割礼とあるんではなくて、心の割礼なんていう言葉が書かれてあるんです。旧約聖書でも、レビ記の26の41には、無割礼のこと、心。そんなふうな言葉があります。レビ記の26の41です。また、申命記の10章の16節には、あなた方は、心の放棄を切り捨てなさいと。もう同じな怖いものであってもならないなんて、いうふうに教えられています。申命記の10章の16節です。また、申命記の30章には、あなたの神主は、あなたの心と、あなたの子孫の心を包む皮を切り捨てて、あなた方が心を尽くし、精神を尽くし、あなたの神主を愛し、それであなたが生きるようにされるって。申命記の30章の6節に書かれてあります。また、こんなふうな言葉っていうのは、エレミア書の4章の4節、エレミアの4の4や、また、同じくエレミアの9章の26節、9の26、また、エゼキエル書の44章の7節、エゼキエルの44章の7節でも、そういった言葉が書かれてあります。大切なのは、行いじゃないんです。その内側にある心だ。けれども、実際はどうであったのか。皆さんよくご存知ですよね。イスラエルたちというのは、アブラハムの信仰に習うどころか、自分たちが立派でもないのに、さも立派であるかのように、傲慢になってしまったんです。自分たちは神様の選民であり、誠の神様を知っている。誠の神様と特別な関係にある。そして、神様からの与えられた様々な命令に対して、立法に対して、自分たちは完全には守れていないはずなのに、実践できている自分たちは守れているっていうふうに考え出してしまったんです。大きな間違いですよね。自分たちの血統や、つまり自分たちの血筋や、自分たちの行いが神様の前に価値あるものであり、神様がそれを評価してくださってるなんて。そんなふうに考えてしまったんです。聖書が、旧約聖書、新約聖書、一貫して教えるのは、大切なのは、行いももちろんそうですけれども、それ以上に、まず、私たちの心なんですよね。神様という、完全に正しく、清い存在に対して、いかに、私たち人間が醜く、罪深いか、愚かな存在であるか、あるかということを気づくために、神様は律法を私たちに与えてくださったんです。ガラティア書の3章の24節、25節あたりご覧くださいますと、律法は我々を導くための養育係であるというふうなことが書かれてあります。養育係というのは、裕福な家庭のその子供たち、その子供たちに簡単な、こう、勉強をさせたりとか、またベビーシッター的な、子供のおもりをするような、そんな風な働きをする人たちです。子供たちがどこかに出かけるときには、その彼らについて、彼らをいろんなところに連れていくような、そんな風なことをする人たちのことです。律法というのは、私たちをキリストへ導くための養育係だったんだと。けれども、我々にその信仰というものがはっきりと分かり、その信仰が現れた以上、私たちはもはや、養育係の下にはいないと。そんなことをパウロも教えるわけです。詩編の51編にもこのように教えています。たとえ私が捧げても誠にあなたは生贄を喜ばれません。全焼の生贄を望まれません。神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心。神様が望んでおられるのは私たちがどんなことをするか。もちろんそれも無関係じゃないし、それも大切なことなんだけども、それよりも先に、まず、私たちの心が大事だって言うんです。私たちはしっかりと気づかないといけないというのは、自分では自分を救えないということです。自分の行いで自分自身を救うことはできないということです。ただ、イエス様の十字架だけが、 我々の罪を完全に許すことができる唯一の方法であります。残念ながら、多くの人たちはまだこのことを知らずに、様々な行いに励んでいらっしゃる場合もあります。我々もかつてはそんな中にいたんですよね。自分の行いでは決して自分自身を救えない。自分の行いはどれほど様々な学びを積もうとも、様々な修行を積もうとも、どれほどその欲を断ち切ろうとしても、絶対に私が完全に清くなることはできない。完全に清い神様の目から見て正しい人間になることなんてありえない。そのことを知った信仰者は、神様のに対して心からの感謝を捧げるがゆえに、神様の命令に対しても従うんですよね。大切なのは、そういった外見、つまり割礼であるとか、環境とか、そういったことを変えることではなくて、その中にあって心から神様に従っていくことなんです。当時のコリント教会にあった問題というのは、多くの者が自分たちのことばっかりを考え、それも外面的なことばっかりを考えてたんです。他人が、周りが自分のことをどんな風に見ているのか、少しでも高く評価されたい。そんなことを彼らは熱心に考えておりました。彼らは救いだけでは満足できず、どうすればより良い宗教的な外見を得ることができるのか、より霊的な人物として周りに見られるのか、一目置かれるのか、どうしたらより自分が納得のいくような、つまり周りの人が評価してくれるような、そんな風な状況になるのか、そんなことに思いを馳せ、そして一番肝心な心の部分、内側を変えるということをおろそかにしてしまってたんです。だからそれに対してパウロは20節で、おのおの自分が召された時の状態にとどまっていなさいというふうに教えて、外見にばかりこだわるクリスチャンに対して戒めを与えるんです。あなたは一体何を優先しているのかって、あなたは一体どこを見ているのかって。そんなふうな外見のことではなくて、私はしっかりと心から神様に従っていくことが必要なんです。割礼というのはこういうことを言っているんです。割礼を受ける、受けない。この当時の、また旧約の時代の人からすると大切なことです。特に旧約の時代にあってはこれがしっかり立法として守るように教えていたわけですから。けれども、彼らに必要だったのは、それをただ単に受けることではなくて、何のために私たちがそれをなすのか。どうしてそれを受けるのか。心からそれを神様が喜んでくださることと信じてやっているのかどうか、それが一番大切だったんです。第3番目に、私たちが今すぐになすべきこととしてパウロが教えてくれることっていうのは、他人と自分とを比べないで、神様にだけ仕えていくことです。周りと自分を比べないということです。21節から23節ご覧くださいますと、奴隷の状態で召されたのなら、それを気にしてはいけません。しかしもし、自由の身になれるなら、むしろ自由になりなさい。奴隷も主にあって召されたものは、主に属する自由人であり、同じように自由人も召されたものは、キリストに属する奴隷だからです。あなた方は、代価を持って乾いたのです。人間の奴隷となってはいけません。というふうに23節まであります。他人が、周りが自分をどのように見ているのか、また自分が少しでも、周りの人と比べると、優位に立ちたいと。そんなふうにコリント教会の人たちは考えていたんですけれども、そんなふうに考えていたコリント教会の人たちが、割礼のことを気にしていたのと同じように、自分たちの身分を気にしないはずがないですよね。社会的な身分であります。奴隷であるとか、自由人であるとか、自分はこんな職業に就いている、こんな栄誉が与えられているなんて、そんなことを、コリント教会の人たちは気にしてたんです。自分たちは主にあって、もう罪から解放されているはずなのに、自由の身となっているはずなのに、実際の自分は、社会的な自分は、奴隷として、 使えなければいけない。自分の目の前には現実として自分の主人が、人間の主人がいるじゃないかって。これ一体どう考えたらいいんだろうって。そんなことを考える人たちがいたんです。ここでもパウロの勧めは同じです。24節で、兄弟たち、おのおのが、おのおの召された時のままの状態で神の御前にいなさいと。あるように、あなたが奴隷であろうと、あなたが自由人であろうと、どんな仕事についていようと、また主婦であろうと関係ない。神様があなたを救い出してくださって、そしてその状況をお許しになり、お渡りになっておられるんだから、そのままの状態で歩みなさいって言うんです。神様は皆さんを救うために、罪から救うために、その尊い血潮を流し、命を捨ててくださいました。23節で、あなた方は代価を持って乾いたのですと。あるように、それは罪の奴隷であった私たちを買い戻すために、救い出すために必要であった神様から支払ってくださった身代金だったんです。罪の贖い。罪が許されるために必要な代金だったんです。私たちは、その奴隷であった自分の代価を払われて、そして神様の所有物をされました。ならば、大切なことは、周りの状況を変えることでもなくて、また今の自分の状態を卑下したりすることではなくて、キリストのものとして歩むことだったんです。置かれた立場と状況において、キリストに仕えて生きていくことなんです。救われた人たちは全員キリストの奴隷です。それと同時に、救われた人は全員罪の状態から、罪の奴隷から解放されて自由となったんです。そんなことをパウロはここで教えてるんですよね。この当時のコリント教会の人たちがしていたことっていうのは、こんなことで例えることができるというふうに思います。例えば今の日本のように景気が悪い、そんな中で多くの人が仕事を探してますよね。そんな中で、ある人は願ってたその最高の会社に就職することができました。そしてそれは、その会社の社長の善意によるものでありました。しかし、その人はこんなことをするんです。私の周りには、私よりも右霊で、教養のある人がたくさんいるって。彼らに、自分は、負けてしまってるって。そう言って、必死に右霊にして、勉強ばかりしてるんです。実はこのことってちょっとおかしいんですよね。どういう部分がおかしかと言いますと、彼は善意によって自分のようなものを採用してくださったその社長の恩に報いて、一生懸命に与えられた仕事をすべきなんですよね。周りの人と比べて自分は洋服のセンスが悪いとか、こんなこともできない、あんなこともできない、じゃあこんなことできるようになる、あんなことできるようになる、もちろんそれも大切なことかもしれませんけれども、それよりもまず神様が与えてくださっているその働きを、仕事をなすべきなんですよね。けれども、それよりも自分の状態ばっかりを気にしてしまっている。そんなふうな状態だったんです。この当時のコリント教会の一部の人たちっていうのは。問題は、他人と自分とを比べて自分の方が優位に立ちたいとする虚栄心ですよね。偽りの栄光です。本当はそうではないのに、そんな風に見せたいんです、私たちは。神様は、作り主である神様というのは、その神様に逆らい続け、価値のない私たちを、その神様の御国へと招き入れてくださいました。それは、私たちを用いて、皆さんを用いて、さらに多くの人たちを救い出し、そして、神様の御栄を表すためですよね。私たちに必要なのは、その目的を我々にとって第一の、唯一の目的として歩むべきだったんです。 人間の奴隷となってはいけませんというふうに23節でパウロが教える通りに、周りの人の考えに縛られ、他人に振り回されてしまったり、周りの人に惑わされてしまうような、そんなふうになってたらダメなんです。もう我々クリスチャンというのは、そのような様々な誘惑から、しがらみからも解放されたはずなんですよね。我々クリスチャンというのは、周りの人を見るんではなくて、神様だけを見て、そしてその神様に心からの従順を持って仕えていくことが必要なんです。社会的に見て、奴隷であろうと、自由人であろうと、会社員であろうと、主婦であろうと、全くそれは関係のないことなんです。私たちはすぐに他人と自分を比べて、あの人はこうだとか、あの人に比べて自分はなんて、悲願だり、憎んだり、蔑んだりしてしまいます。24節ご覧くださいますと、兄弟たち、おのおの、召された時のままの状態で神の御前にいなさいと。神の御前にいなさいということが書いていますけれども、言語でも神のそばにいなさいということが教えています。今、私がしっかりと覚えなければいけないことっていうのは、何が神様の御心であって、果たして神様が今の私を喜んでくださっているかどうか。そのことを私たちは考える必要があるんです。すぐに、私たちは、こう、目を向けて、神様を見るんじゃなくて、周りの問題や環境ばかりを見て、神様が私たちを導いてくださっていることを、私たちの周りにある環境さえも導いてくださっているということを忘れてしまって、やれこれがない、やれあの人はあんなんだと言って不平不満に走ってしまうんです。そんな表面的なことばかりを気にするのは信仰生活においても同じです。いつの間にか私は表面的なものだけで満足なしてしまって、一番大事な心の問題を、動機を忘れてしまうんです。そしてまた他人を羨んだり悩んだり悲願だり自分を蔑んだりするんです。大切なのは神様がどのような方かということを私はしっかりと覚えることですよね。今日私が学んだことというのは、神様というのは我々のすべてのことを導き、そしてご存知の上で、なお、私を愛し続けてくださっているということです。そして第2番目は、神様は常に、私の内側を、心を見てくださっているということです。そして3番目に、神様は私に、常に最高のことを、最善のことを成してくださっているということです。周りの人と比べて、自分は、完璧な状況に置かれていない。自分は神様から見て二の次だ三の次だって、対していい扱いを受けていないなんて、そんな風に思うことというのは、いかに神様が知恵ある方で、愛と哀れに富んでおられる方だかということを私たちは忘れてしまっているんですよね。ぜひ、私たちはしっかりと神様がどのような方であるのか、それを覚えて、毎日感謝を持って生きていくこと、そして心から神様に従っていくこと、そして周りの人と自分を比べないでしっかりと神様の前に正しく歩んでいくこと、それが私に必要なんですよね。ぜひそのことを覚えて、最後の祈りを持って今日のこの礼拝を終わりだと思います。愛する神様、今日またあなたが私たちに与えてくださいましたその御言葉を学ぶ機会を与えてくださいましたことを覚えて感謝申し上げます。多くの問題の中にあったコリント教会でありますけれども、彼らが持っていた問題は、彼らが持っていた弱さは、 今の私にも共通するものであります。神様、どうぞ私たちがどのような状況の中にあろうと、どのような環境の中にいようと、どのような問題の中にいようと、常に神様が私のことを愛し憐れんでくださり、すべてのことを導いてくださっているかということを覚えて、そのすべての環境を、すべてのことを喜んで受け入れることができますようにお働きください。また神様の命令を守るということは、我々クリスチャンに与えられた素晴らしい恵みであり、特権であります。けれども神様、私たちはいつの間にか表面的なことばかりにとらわれてしまって、そのような奉仕をしているから、聖書を読んでいるから、祈っているから、集会に参加しているから、伝道しているから、それでも神様に喜ばれて、そのように思ってしまいがちですけども、最も大切な心の内側を、神様の前に、神様を愛し、神様に喜ばれることをしたいがゆえに、様々なことを成していることができますように、お働きください。そして最後に、私たちはすぐに自分と他の人を比べてしまう、愚かなものであります。そしてすぐに他の人を羨んだり、自分を卑下したりするものであります。神様、どうぞ私たちがしっかりと周りの人に振り回されるのではなく、神様だけを見上げて、神様の前に正しいことを一つ一つ成していくことができますようにお働きください。自分自身の周りの環境を変えることではなく、まず私たちが神の前に変わり、神の前に喜ばれたものとして日々歩んでいくことができますようにお働きください。どうぞ今日ここに参加していらっしゃいますお一人お一人を神様が憐れんでくださり、引き続き導いてくださいます。どうぞそのお一人お一人がそのことをしっかりと理解し、喜びつつ平安に守られて、あなたの御宝のために用いられることができますようにお働きください。神様の素晴らしい恵みに心から感謝して、尊い主イエス様の皆を通してお祈りします。アーメン。